皆様、おはようございます。今日は今お読みいただいた短い箇所から、御言葉は魂を救う、このテーマで見てまいります。もう一度21節だけ拝読してお祈りいたします。ヤコブの手紙1章21節。ですから、すべての汚れや溢れる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。天のお父様、素晴らしいお言葉を今日伺えることをありがとうございます。どうか今読みましたように、植えられました御言葉を素直に受けて、あらゆる点で救いを満たされますように、私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近自由な証が様々な集会で持たれていますけれども、このヤコブ書を、特に一章を引用される方が多いのに驚いています。ヤコブの手紙、ヤコブ書は厳しい訓戒が多い書籍ですので、ヤコブ書をやると聞いた巨大姉妹は敬遠されて礼拝の出席が減るんではないかというふうに思っていたんですけども、逆のようで感謝しています。ヤコブの手紙で主の兄弟ヤコブは、兄弟たちとか私の愛する兄弟たちと優しく呼びかけています。この今日の箇所も19節の冒頭に、私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさいと、愛をもって幸いのために訓戒を与えています。私たちも神様に愛されて、また兄弟姉妹に愛されて、また説教者に、おこがましいですけども、愛されているものとして共に御言葉を受けたいと思います。さて、今日、この箇所を三つに分けて、見たいと思います。一つは、聞くのに早く、語るのに遅くということ。二つ目は、怒るのに遅くありなさいということ。そして心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れるという、この三つのことです。まず第一に、聞くのに早く、語るのに遅くありなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさいと19節の続きの箇所に記されています。人は誰でも、つまりあなたが人間であるならば誰でもという意味です。この言葉は、クリスチャンは誰でもではないんですね。神様を信じているか信じていないか、信仰状態がどうであれ、立場がどうであれ、誰でもと告げています。神様があなたの幸いのために命じておられている言葉であることを覚えましょう。私に向けて語られてるんだという思いで、この訓戒を聞きましょう。まず くのに早くありなさいとあります。この早くというのは、英語では swift。英語ですと swift to hear です。実は swift という名前の車が売られてまして、ですからこの車を見かけたら、聞くのに早くと神様がおっしゃってるんだというふうに、前の車にスウィフトって書いてあったら、聞くのに早くと神様が教えてらっしゃると、そう思い出していただくと御言葉が広がりますね。人間関係のトラブルの大きな原因は、人の話をちゃんと聞かないということから起こるのではないでしょうか。私も最近耳が弱くなってきてですね、言ったのにと、夫婦で互いに言ったでしょうということが増えてきました。ちゃんと聞こうと思ってもですね、一生懸命聞いても、何のことということがあるんですから、聞き流していたら、ますます、互いの意思疎通が難しくなります。ですから、人が話し始めたら、まず聞くこと。人が話しているのにまた、途中で割り込んだりしないで、まず聞くことをしたら、人間関係だいぶ改善されると思います。そして神様との関わりにおいても聞くことは大変重要なんです。旧約聖書にたびたび出てきます、聞けイスラエルという言葉が。大切な教えの時にはまずこの、前置きをして注目させて聞くようにとあります。これは人間関係でも当てはまるかなと思います。最初の一言って見逃しやすいんですね。そこに大切なことを言っても後から聞くとうまく伝わらないということがありますね。ちょっとお話があるんだけどとか、そういう一言があると最初から聞けます。申命記にその言葉がよく出てきますけども、例えば申命記の5章の一節、旧約聖書の323ページです。5章一節、途中から読みいたします。聞けイスラエルよ、今日私があなた方の耳に語る掟と定めを、これを学び守り行いなさいと。ここまで語られたら準備ができますよね。また6章の4節、次のページです。6章4節、聞けイスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。九章の一節にもこうあります。聞けイスラエルよ、あなたは今日ヨルダン川を渡ってとあります。まだあるんですけども、これぐらいにしたいと思います。新約聖書に移ってイエス様もこのように語られました。マタイの福音書の4章の9節、 マタイ4章9節、新約聖書の5ページです。あ、ごめんなさい、マタイじゃありません、マルコでした。マルコの福音書の4章9節、失礼いたしました。マルコ4章9節、71ページです。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさいと。この言葉が、繰り返し出てきますね。聞く耳のあるものは聞きなさい。それは耳の不自由な方、その方は、他の方法でという配慮だけでなく、もし耳が聞こえる状態ならば、その賜物を用いて聞きなさいと。そして耳の不自由な方には他の方法で伝えなさいということではないでしょうか。4章23節にもこうあります。聞く耳があるなら聞きなさいです。そしてパウロはローマ人の手紙でこのように語りました。10章17節、開かなくて結構です。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。私たちは聞くこと、相手から語られること、神様が語ることを語り始められたと分かったら、すぐに集中して耳を傾けましょう。そして続きは、語るのに遅くありなさいということです。ヤコブの手紙に戻っていただけますか。ヤコブ3章の2節をお読みいたします。461ページです。私たちは皆多くの点で過ちを犯すからです。もし言葉で過ちを犯さない人がいたら、その人は体全体も制御できる完全な人ですと。つまり言葉を正しく用いることは、他の体の働きをうまくコントロールできることよりも難しいと言ってるんです。手足をちゃんと動かせても言葉をちゃんと用いることは難しいんです。もしそれができたら、その人は完全な人になれますと。つまり言葉は過ちを犯しやすいということです。人間関係のトラブルの原因として、ちゃんと聞けないということもありますけども、それにも勝って、よく考えないで語ってしまうことが多くの問題の原因となります。誤って伝わってしまう、またその言葉で相手を傷つけたり怒らせたりがっかりさせたりしてしまいます。たった一言でせっかく築いた信頼が壊れることも起こります。心当たりがあるでしょうか。もちろん、もう急いで伝えなければいけないこともあります。早く対処しなければ危険だ、大きな問題になってしまうという時は急いで語りますけれども、緊急事態の時にですね、あまりに急ぎすぎて 全然違うことを言ってしまったり、相手が聞き取れなかったら、それはもっと危険なことになってしまいます。私たちの国の言葉では、急がば回れとあります。それは、ちょっと大変でしょうけども、落ち着いて考えて、正しく対処できるようにしなさいと。その方がかえって早く解決できますからということです。確かに緊急の知らせをですね、間違って伝わってしまったら困ってしまいます。そしてそのことは神様の前に語るときにも気をつけるべきことです。感謝のことに神様ご自身は私たちが変な表現を使ったり、言葉足らずだったり、心で願っていることと口から出ることがちぐはぐだったりということがあっても、主は心を見られるので正しく受け止めてくださいます。だから安心して祈れるんですけれども、しかし、軽々しく不信仰な言葉を語ってしまうと、心の方が神様に近づきにくくなってしまうのは確かです。神様にあんなひどいことを言ってしまった、教会に行きにくいな、お祈りしにくいな、こんなか私を神様は喜んでくださらないんじゃないかということが、神様への、また神様についての言葉を語るときに邪魔になってしまいます。また私たちがそうやって神様について語ったり、神様に祈ったりという言葉がですね、自分の一人の自分だけの時で、誰も聞かない時だったらそれで済むんですけども、もしかして誰かが聞いてですね、そしてそれは後で後悔するような発言かもしれませんけども、もう言ったことは取り消しできないために、神様はひどい方なんだ、じゃあ求めるのをやめてしまおうか、そんなことになる危険もあります。詩編の73編で生徒がこう語っています。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろうと。神様に対して誤ったことを語ってしまったら、禍根をがっかりすることを広げてしまうというのです。ですから人に対しても、また神様について、また神様に対して軽々しく、その場の勢いや思いで語ることがないようにしましょうと、そのようにいさめています。聞くには早く、語るには遅く、つまりきちんと聞こうとすること、そしてよく考えて間違いなく語ること、それを目指しましょう。そのために祈ればいいんです。語る、聞くときに祈ってから人と会う、祈ってから聖書を読む、また公の祈りをするときにも、神様私の唇を守ってくださいと心の中で祈ってから祈り、その習慣を 身につけて神様に耳と口を守っていただきましょう。二番目に覚えたいことは、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しません、しないからということです。ヤコブ書の一章に戻っていただけますか。一章の十九節の終わりの文から読みます。怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。怒るのに遅くありなさいとヤコブは告げています。怒ってはいけないとは書いていません。神様もイエス様も怒られました。それは罪ではありません。怒りそのものは。しかし、怒りの感情に支配されてはいけないと教えています。怒りを遅くするとは、怒りに任せて軽率な言葉や態度や行動を取ってしまわないように、むしろ、なぜ自分が怒ったんだろうか。これは、自分勝手な思いから出た怒りなのか、それとも神様もそうだと言われる怒りなのかということをまず確かめて、そしてこの怒りが解決するためにどうしたらよいのかということを考えて、言葉や行動に移しましょうということです。まず自分勝手な思いから出た怒りならば、私たちはこの自分勝手な思いを神様に許していただいて清めていただくのです。相手が悪いんではないでくて、こうきついことを言われるのは実は自分が変な道に向かっている、変な思いに捉えられているかもしれないんです。それはまず解決していただきましょう。人の怒りは神の義を実現しないのです。人間はつい自己中心になりがちです。また自分のことしか見えず、相手の、立場や状況を、配慮できないということがあります。それでは神の前に、人の前に良い関わりを築けないのですから、自分勝手な怒りならば沈め、そして清めていただきましょう。一方、神様もこれを怒っていらっしゃるという怒りは義憤、正しい怒りです。その時にも怒りの思いに支配されてはなりません。まず神様に訴えましょう。そしてこの問題を解決するためにどうすればよいかということを神と共に考えて、そして実行するのです。善をもって悪に打ち勝つこと、敵を愛することを通して神様はこの怒りに勝利させてくださいます。もし自分の思いが、なかなか収まらない、ことが、起こると思います。私も青年時代よくそういう経験をしました。今では仲が良い、おじさんやおばさんになっているんですけれども、青年時代はなかなか相手のことを考えられないことがあって、もう怒ってしまって顔を合わせるたびになんか ぶつかってしまうことがありました。でそんな思い抱えていたら神様の恵みがなかなか入ってこないんですね。でその時に教えてもらった対処法は、聖書の言う通り敵のために祈りなさいと。敵でも何でもなくて仲間なんですけども、悔しい思いを、辛い思いをその人の原因によって持ってしまったという時には、イエス様がなさったように取りなすんです。もう怒りがなくなるまで、神様がこの人を愛していらっしゃるから私はこの人の幸いを祈りますと、もうずっと祈り続けると落ち着いてきました。怒りの感情をぶつけるよりも神様に沈めていただく方が解決は早いです。だからそういう思いにとらわれたら、もう必死でいいです。必死に取りなしてください。気が済まなくても取りなし続けたら、いつか主の愛に捉えられますので。人の怒りは神の義を実現しないのです。この言葉をどっかに貼っておきましょう。神の義、つまり神様に喜ばれること、神様からよくやった、良い忠実なしもべだと言ってもらうことが一番ですから、それを妨げるものは捨ててしまいましょう。自分の怒りに身を任せると神のことが考えられなくなってしまいます。怒りについて自己点検してくる見るといいかと思います。まあ、大きく分けると2つのタイプ、一つは、瞬間弱しかし型、パーッと怒るんですけどすぐ静まるんです。まあ、比較的単純でいいかなと、そういう方たち羨ましいなと思うんですけども、でもその瞬間弱かしい気になったとしてもですね、言葉に出してしまう、態度に表してしまうとかいうことがあったら後に引っかかっていきますので、もうその怒りが湧き上がったらすぐ主のもとに行く、そして解決すればいいと思います。聖書の中に、翌日まで怒ってはいけないと、翌日には仲直りしなさいと教えられています。怒りはその日のうちに収めてしまいましょう。それと反対にくすぶるタイプがありますね。焚き火の、燃えさしがずっと火は出なくても、燃えているように、私はどちらかというとそのタイプで、一見優しい人が怒ると止められなくなる、激しいということが起こります。しかも随分昔のことをですね、ずっと根に持って溜まって溜まってですから、相手の方はですね、なんで急に怒り出すのっていうふうに困惑してしまいます。しかも怒った方も普段あんまり怒らないので、怒った時の対処法を経験してないんですね。だからストップが効かないということが起こります。どう対処したらよいか、同じくためないことです。人の思いで、人の力で抑え込まないで、絶えず神様に沈めていただく習慣をつけましょう。その時に暴発することが防げます。また神の義を実現しないという点では、怒り以外にもいろんな感情に捉えられることがあって、それも気をつけていたいと思います。余談ですけども、 それぞれ、そうですね、楽しいことで我を忘れてしまうタイプの方もいらっしゃいますね。また一つのことに集中したら他が考えられなくなるタイプがあります。また大変辛い出来事があって神様を考えられなくなってしまうことなどあります。最後に、覚えたいことは、神の義を実現するためにどんな問題が起こってもですね、御言葉を素直に受け入れることを身につけるのが一番です。21節ですから、すべての汚れやあふれる悪を捨て去り、心に植え付けられた御言葉を素直に受け入れなさい。御言葉はあなた方の魂を救うことができます。これだけでもいろんな教えが出てくるんですけども、かいつまんでお伝えいたします。すべての汚れやあふれる悪を捨て去りとあるのは、神様との関わりを邪魔するものは捨てなさい、躊躇せず捨てなさいということです。今そのようなものがあふれています。たとえ良いことでも、娯楽や趣味やネットや友人関係や仕事、それら基本的に良いものですけども、神様より優先してしまっているならば、それを捨てることです。その範囲は死に関わることでもあります。聖書を読むことでも、自分を中心に聖書を読むと荒野の誘惑のようになってしまいます。奉仕や役割も特権になってしまったり、また上手にやることが一番になったら神様との関係を壊してしまいます。献金についても義務感にとらわれたり、人と比べたりとか、またただの習慣になっていたら益となりません。賛美についても、祈りについても、学びにおいても、交わりにおいても、サタンがそれを悪用することがあります。もし気がついたら捨てさせていただきましょう。第二に、神様は御言葉を植え付けてくださっていますので、素直な心で受け入れましょう。素直な心、種まきの例えで出てくる良い地です。マタイの13章23節読みますので、開かなくて結構です。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人のことです。本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますとあります。良い地とは、聞いて悟る人のことですとありますね。聞くことについては散々お話ししました。その通りです。聞くには早くです。そして、悟る、悟るために、どうしたら悟れるでしょうか。この聖書の悟りは、知能指数や学校の成績は関係ありません。進学校の成績には関係するかもしれませんので、進学生の方々、検診者は覚えていてください。詩編にこうあります。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの教えに、のうちにある苦しいことに。また、主よ、私の叫びが御前に近づきますように、あなたの御言葉の通りに、私に悟りを与えてください。霊の目を開き、悟りを与えてくださいと、主に求めることです。主に求めれば悟れます。 もうこれで大丈夫です。全知全能のお方が悟らせてくださいます。そして悟るために大切なのは素直な心。いろんな邪魔者を除いてまっすぐに求める心です。招きじゃないんですけど、皆様の中で私は素直だという人手を挙げていただけます？いや、いらっしゃった。少数派ですね。それは感謝してください。でも素直じゃないという方の方が多いんじゃないかと思います。どうしたら素直になれるか。神様に素直にしていただくんです。そして良い血は実を結びますというのは聖書に教えられていますけれども、同時に御言葉は硬い血、良くない血を良い血に変えてくれます。ある日テレビでドキュメントを見まして、火山が噴火して新しい島ができたと。そこにはもう何も生き物がなかったんです。植物も生えません。しかし冷えて固まった岩のところに鳥が休みを求めて、止まって、そして糞をしと、あるいは風に飛ばされて種が落ちます。そして雨風が降ると硬い岩にひびが入って、そこに根が入り込んで、そしてちょうど、船橋の道でも歩道がもう盛り上がったりですね、裂けたり、あるいはコンクリートがひびが入ったりというところに木が生えたりと、ある町、どこの町か忘れない、ど根性桜という岩の中にから桜が咲いているっていうところもありますけども、こうして御言葉の種も硬い岩を砕いて、そして良い地に変える力があるんです。ですから御言葉を受け続けるならば柔らかい地に変えられます。良い地に変えられます。そして実を結ぶんです。大切なのは御言葉を受け続けることです。こうして私たちは悟りを得て行きます。神の義を実現しないのは怒りでしたね。それは避けましょう。そして御言葉はあなたの魂を救うことができます。この救いはイエス様を信じて救われるということだけじゃなくて、あらゆるところで神様の祝福をいただくことを意味しています。こうして救いを完成することを意味しています。イエス様を信じたらもう聖書いらないんじゃなくて、信じた後はなおのことを御言葉を求めましょう。そうすればあらゆるところで主の救いが私たちに満ちます。今日の教えはもう覚えられる方ですね。聞くに早く、語るのに遅く、怒るに遅く、そして植え付けられた御言葉を素直に受け入れるです。これがあらゆるところに祝福をいただく秘訣です。お祈りいたします。天の父様、どうか神様が私たちの益のために与えてくださった御言葉を受け止めて歩んでいけますように、イエス様によってお祈りいたします。アーメン。